ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第109回目ミッドナイトグーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェから30分お届けいたします。京都も緊急事態宣言が解除されて感染者数もね一桁台にまで減るようになってきました。このままコロナ禍が収束に向かうのか、はたまた年末年始県をまたいでの移動はご遠慮くださいなんてことになりませんよね。これだけね4月からワクチンワクチン接種接種と推し進めてきてですね、ね堂々と親族と年末暮らせないなんてね、集まれないことがないように田舎へ帰省することさえできないなんてことがないようにと祈るばかりです。さてもう時短営業のね飲食店様のそういった要請もなくなって、徐々に京都の街も賑やかになっていくんだろうなと思っていた矢先、今日私このスタジオに来る時ですね、駐車場がねもう満車で、もうこの1年半ずっとね簡単に止められてた駐車場が全部満車でした。これどういうことということは、これ一斉に皆さん車でお出かけ来られてるんでしょうね、京都にね。まあ、ビジネスのねそういった社用車で来られてる方っていうのも、まあ、数が知れてるのかもしれません。だってこんなによ、1ヶ月前にはもうこんなにね駐車場パッと止めれたのに、今日はもうひどい状態というか、もう人が溢れてるということではないでしょうか。まあ、ちょっとね皆さんちょっと開放的に感じてる人もいるんだろうけどもね、マスクしてですねちゃんとこうなんだろう予防をしながらですね、旅行ももちろんパーティーもコンサートもライブもイベントも全部参加したくてうずうずされてると思うんですけれども、絶対に感染しないということはないのでね、感染もしないし感染もさせない、コロナに負けない、そんな気持ちで予防対策しつつ頑張って楽しんでいきたいと思います。何か耳寄りな情報があればファックス075-748-7508まで、メールなら bizza@jis-post.com までお寄せくださいませ。お待ちしております。なんだかんだと日常が忙しく24時間早すぎてあれもこれもやりたいことが溢れている、そんなあなたもこの30分間お付き合いくださいね。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスと、お出汁を使った京都ピザのお店ピザカフェ竹村の協力でお送りいたします。
京都伏見に出汁を使ったジャパニーズピザのお店ができたんだって。その名もピザカフェ竹村。だしソムリエでありだしマイスターであるオーナーがピザ生地にだしを練り込んだジャパニーズピザ、ほぼ全てのお料理におだしを使ってあるので味わい深いと評判です。場所は伏見区中島外山町18番地、今すぐ食べに行かなくちゃ。ピザカフェ竹村で検索。
令和3年10月15日金曜日、秋ですね。春と秋はなんでこんなに過ごしやすいんでしょうかね。春は花粉症の人にとってはね地獄なのね、まあ、私もそうなんですけれども、やっぱり秋は湿気もなくて何とも言えない、もうちょっとこの乾燥した空気がね冬を運んできてくれる、そんな秋晴れの空を見上げるのが、はあ、私生きてるっていう実感するね、私さとちゃんでございます。今日はどんな気分かというと、そうです、秋ですね。しっとりと大人の女性らしく参りたいと思います。女心と秋の空、その言葉通り女性はね気持ちが変わりやすいんですよ。というかね、感情で物事を判断しやすい部分確かに女性はありますよね。プライベートではねそれでいいのかもしれません。でもこれことビジネスの世界では感情論はもうねご法度とされてきたわけなんですが、なんか最近ねこう心に訴えかけるというようなそういったビジネス戦略って結構なんかドラマでもヒットしません。いや現実にはそんな甘くはないんですよ、現実にはね。ただその人気のね韓流ドラマね、大ヒットしたイテオンクラスなんてもうたまりませんでしたよね。皆さん見ました？イテオンクラス、あのパクソジュンさんのね、パクソジュンくんのですよ、あの主役のイテオンクラス、最高でしたよね。内容についてはまあ深掘りはここではしませんけれども、実はさとちゃん今まで韓流ドラマのお話ってラジオでしたことありません。私は ね、韓流ドラマにハマっているということすらもほぼ 100% の 100% の方々がご存じないと思います。いわばシークレット情報なんですが、ハマったらとことん突き詰める性格、私ね、なので、まあ、見始めたらもう止まらなくなるんですよ。ほぼ寝ないで見てしまうというね、そういった時期もあったりして、でも仕事に差し支えるじゃないか、いやもう仕事には穴を開けませんよ絶対に、というようなことでですね、なんと里ちゃんランキングというものをつけてます。韓流ドラマ里ちゃんランキングというのをね、これ日々更新されるんですね。割とね、こういいものを見たら、あ感動したー言ってね、そこから3日ぐらいそれが1位になったりねやっぱでも3日経つ、やっぱこっちが上でしょってね、ランキングしちゃうんですけれども、さて韓流ドラマにハマったことがない方からしたらこれどうでも良い情報なんですが、ちょっと言わせてください。里ちゃんランキング第1位は何だと思います？はい、レイ花もよる8人の王子たち、イエーイ、これが第1位でございます。現在2021年10月15日時点ランキング1位。そして第2位はファラン、これパクソジュンくんですね、またね。そして3位は愛の不時着、ヒョンビンさんです。そしてヴィンテンツォが4位、ソン・ジュンギくん。そしてイテヨンクラス、イエーイね。マイディアミスター私のおじさんなんかはそうですね、これが6位ぐらいかな。そして7位がときめきソンギュンカンスキャンダルです。はい、もうこの辺まで言うとみんな見てない人は何それって感じでしょうけど、ハマってる人はみんなわーわー、そうそう私もそうってきっと思ってね、見ていや聞いてくださってると思うんですけれども、さあなぜ突然私が今日韓流ドラマのお話から始めたと思いますか？そう、実は韓流ドラマのねファンの方から、そのドラマファンですよ、佐藤ちゃんって韓流ドラマどうせ見てへんでしょってメッセージ来たんですよ。え、何言うてますの、私韓流ドラマのランキングつけてますよっていうぐらいこっそり見てるんです。こっそりどっぷり見てます、ということでね、ご報告をさせていただきましたということで韓流ドラマの話は一旦置きます。そして続きまして近況報告でございます。佐藤ちゃんのちょっと聞いてください。もうね、自分の性格が怖い、あのね、6月ぐらいから徐々には、まあ、ラジオでも言ってきたんですけれども、家庭菜園についてね、まあ、6月にキュウリとトマトとナス、まあ、本当にビギナーさんのこうプランター栽培から始まったんですけれども、そこからスタートしたんですが、本当に気軽に始めたんですよ野菜作り、ね、健康のためというそこまで考えてないですよね。普通にこう、あ何か育てようかみたいな感じで、だからかね、知れてるでしょう、自家栽培なんてって皆さん思いかもしれませんけれど、このハマると最後どんどんいっちゃうというね、私のその性格が災いしてんのか、こう良かったのか毎朝もう不思議な気持ちになりつつ、せっせと家庭菜園を、そうですね、朝からだったら、まあ、2時間から3時間やってますね。そう、今さとちゃんのねお野菜ほぼほぼ 95% そのお庭と言ってもね、こうプランター栽培で成功させてるんですけれどもね、もうプランターにもいろいろあるじゃないですか、丸だったり大きかったり小さかったり四角だったり長かったり重たかったりいろいろあるんですけれども、さあ何を作っているかと言いますと、まあ一番場所占めてるのはチンゲン菜です。チンゲン菜なあ、数で言ったら80束ぐらいの分育ててるかな。で小松菜、これなんかも今まだそうですね、まだ間引きをどんどんしていくから減っていくけれども、今もう100や200ぐらいは小松菜育ててますよ。そして小さな丸大根、そして食べきりサイズの中大根、長さが15センチぐらいのね食べきりサイズの大根だったりとかですね、葉っぱだけの葉大根、そして20日大根、赤いやつですね、ちっちゃいやつ、そして九条ネギ、鈴なりブロッコリー、ベビーリーフ、きゅうり、これ今季2度目の栽培分です、まだ元気してますよ。はい、ミニ人参、そしてさつまいも、これちょっと無謀なんですけれども、本来5月ぐらいに植え付けて10月ぐらいにあの頃 取っちゃうんですよね、それを収穫するんですけれども、私の場合9月ぐらいから植えて、この3ヶ月間でさつまいもがどこまで育つかっていうチャレンジです。これも実験中なんですけれども、無謀なことをこうやってみて達成をしたいっていう変わったところがあるんでね、まあ、さつまいもちゃんがいかにどんな風に、もう多分ちっちゃいのができるのか、もうもしかして枯れちゃうのか、それがもうすっごい豊満なボディのさつまいもができるのか、それはまあお楽しみでございます。さ、そして発芽率が低いという春菊ちゃん、こちらもトライしてみてます。そしてちょっとお話ししたいんですが、いちご、いちごみんな好きでしょ、 ね、4種類のいちごを買ったんですよ、苗をね。これはもう他のは全部種から育て上げてるんですが、このいちごに関しましては、まあ、ちょっと難しいかなと思って苗を4つ買ったんですよ。4種類を2苗ずつなんで8苗買ったんですけれどもね。でそのうちの3種類はなかなかその、まあ、難しい品種だと。で昔ながらの女峰という品種は、これはまあ昔ながらのなんで、まあ、まあまあ安心して、うん、育てられるかなということで、これも2苗買ったんですよ。ところがどっこい、今ね何個になったと思いますか？実は今11個に増えたんです。え、どういうこと？女峰だけ2つで始めたものが今11苗に増えました。そうなんです、いちごってねハイブリッドなんです。どんどん増えるんです。知ってました？苗がねあるでしょ、それがねランナーっていうつるみたいなのがミューンって伸びるんですよ。ミューンどこまでも。でそれが着地した時点でうまく根が張れば、そこがもう一発の苗になるんです。そうだから、それが蓋ないからミュワーって増えて、それではい着地しました、根が出ました、育ちました、はいまたランナーが出てウィーウィーって、そしたらもうあっちゃこっちゃにランナーが行くもんですからね、その着地地点をこっちで人工的にコントロールするんです。はい、あなたはここでパイ着地って言ってね、そこにプランターはい置いてそしたらもう UFO こう円盤のようにわーってあっちゃこっちゃにイチゴができてしまうという、まあ、それもねコントロール次第なんですけれども、まあ、楽しいですよ。で越冬して春にはね、お家でいちご狩り、これがめちゃめちゃ楽しみでございます。さあそしてねもう一つこれ、ね、聞いてほしいんですけど、6月に植えたプチトマトの背丈がとうとう4メートルを超えました。なおな、トマトって皆さんどんなイメージですか？これぐらい100センチ120ぐらいまでね、ね4メートルなんですよ。どう思います？トマトの木やんね。今ねミキサーさんに語りかけたら、言うて、おー言うて反応してくれはったんで、ほんまに4メートル超えたらどうなると思います？2階に行くんですよ。1階から2階に行くトマト見たことあります？ほんまにジャックと豆の木でしょこれね。だからもうしゃあないから2階のバルコニーからロープで吊ってるんですよ。でそこからまた支柱どんなトマトでね、それ実がなってるんですよ。またどんどん花が咲いて緑の実ができて、これがあと太陽さえ当たれば真っ赤になるミニトマト、それを夏からずっと繰り返して4メートルになっちゃいました。これってあのギネスブックに載るレベルがちゃうかなって思うんですけど、それねそうなるのを特に何かしたわけじゃないんですよ。そうなってほしいと願ったわけでも何でもない。ただ様子見てて、あどこまで伸びるんかなと思って、よいしょよいしょってお水あげてて、それでお水のやりすぎはトマトはダメなんで、そういったところもね、まあ、微妙に調整しながらですよ。いやートマトの木がもうもはや木ですね、もう茶色い木になってますね、太いね。まあそんなもできるということを今私は味わってるんですけれどもね、まあお野菜育ての天才か、もしくはね、さとちゃん DIY も好きなので、まあ昔農業やってたか、前世は大工さんだったんかなと、大工さんの棟梁だったんじゃないと思ってますね。季節外れのトマトたち、またねそのすでに4メートルになったトマトちゃん以外にもまた赤ちゃんトマト種から植えましたんで、また10株増やしました。これもね夏野菜のくせにこれから秋にかけて冬にかけてどうすんねんっていう、これまた実験中なんです。いや実はね思ったんですけど、さちゃん実験が好きなんですよね。もうなんていうの、理科の実験好きやった人いるでしょ、勉強から消しダメだけど理科好きやった人、実験がね調理実習とか好きやった人ね、実技が好きやった人、まあそんな感じなのかなと。とにかく実験を楽しんでやっているというね。あとそこの後のお楽しみに、食べる楽しみ、食べる、これがねもう野菜が美味しいのなんのもう実感してます。素人でも成功するおうち菜園ね、失敗してもいい家庭菜園の YouTuber でもなりましょうか ね育てて取って料理して食べる、まあ、そこまでをね5分ぐらいにまとめるっていうまあそういうのもありかなとは思うんですが、まあ自分の近況報告ばっかりしましてですね、実はですね、あそのこの秋に関して言うとイベントがやっぱり増えてくるじゃないですか。お知らせです。京都プロバスケットボールチームハンナリーズの秋リーグが開幕いたしました。先週の土曜日からですね。そしてこう西京区にあるハンナリーズアリーナの外でキッチンカーのコーナーがあるんです。 行かれたことって皆さんありますかね。うん、そこで、いくつかのキッチンカーが出てるんですけれども、そこで、ピザカフェ竹村の、竹村号もですね、ピザカフェ竹村いう真っ赤なこうボディをした、キッチンカーがですね並んでいます。うん、でそれが、明日16日で17日今度の同日とまた出店をさせていただきますよ。でそこでお出ししているんですが、この度ですね新たに開発させていただきました。やっぱりイベント会場で何を皆さんこう食べたいかって言ったら、いろいろねたこ焼きだったりクレープだったりなんかね揚げ物だったりポテトだったりって美味しいものいっぱい出てるじゃないですか、イベント会場には。そこでまあピザってなったら、ピザってなんかちょっと外で食べる雰囲気ちょっとちゃうなとか思われる方もいらっしゃるかもしれないんで、食べやすいピザ、ね、これに尽きると思ったんです。なのでもう手のひらに乗せてそのままわらじハンバーグってあるでしょ、ちょうど楕円形になった手のひらサイズ、それのピザ版を作ったんです。もう買って食べてそのまま切ることも何もしなくていいんで、そのままガブってかぶりついていただくわらじピザというものをこの度このキッチンカーで出店させていただきます。なのでこちらを召し上がっていただけるので、まあ、あの周り公園とかね、球場とかあるので遊びに、ね、来られたらついでにあのハンナリーズの試合の外にあるそういったキッチンカーのブースのところでですね、ぜひ召し上がっていただきたいなと思ってます。あとラビオリのトマトミートソースというのもこの度キッチンカーで販売させていただくので、うん、ぜひね、皆様で土日お出かけになって、ま、マスク着用の上でお越しになって、うん、試合観戦はせずとも外で、ま、こうねくつろぎながらいろんなものを食べて楽しんで、土日のね休日をご家族で楽しんでいただけたらなと思うわけです。さあそしてそのイベントといえばね外なんですが、イートインお店の方でもですねいろいろと工夫をしてやっていきたいなと思っております。お2階うちのピザカフェ竹村の2階はですね、まあマックスで12名ぐらいは入れるんですけれども、そこをねイベントだったりこうプチ誕生日会とかそういったことで貸し切りということも可能です。うちのお店でお召し上がりいただいても、そういったお料理を出してね食べていただいても結構ですし、もちろん場所をお貸しすることもできますので、ご自身でね例えばご自身が持ってきたものでこうなんかこうセミナーをやりたいわとか料理教室やりたいわとかいう時なんかもね、簡易コンロだったりとか水道とか冷蔵庫とかもお貸し出ししますので、そういったこともイベントにぜひお使いください。で、まあ誕生日だったら何かサプライズというものを事前にねご準備させていただけますのでね、楽しい日常生活が戻ってくるような何かそういったお手伝いができたらなと思っておりますよ。まあいろいろとまだまだ語りたいんですけれどもね、一旦ここでピザカフェ竹村からのお知らせです。
京都生まれのジャパニーズピザのお店が伏見区中島外山町18番地にできました。だしソムリエのオーナーが完全オリジナルレシピで開発したお料理の数々、ピザデディップやピザデバーガー、スープデパスタシリーズなどなど、ありそうでなかった驚きのお料理がたくさん。だしにこだわり、粉にこだわり、焼きにもこだわったピザのお店、ピザカフェ竹村へ今すぐ GO！
突然ですが相談ですのコーナーです。番組の後半ではですね、お客様が来られたゲスト様の時は、ミッドナイトグーグルの中でもメインディッシュとなります、ミッドナイトメッセージのコーナーなんですが、ゲスト様は、まあ、コロナ禍のということでもありますので今日もお呼びしてはおりません。なので突然ですが相談ですということで、今日も3つほどご紹介をさせていただこうかと思います。たっぷり時間もあるのでね。さあ1つ目、はい、デカマルコちゃん滋賀在住の主婦の方からいただきました。はい、毎日の生活でときめくことってありますか、もしくは幸せを感じるときってありますか。あー、いいご相談ですね。ご相談というかご質問というか、こちらはですね、そうですね、うん、私はですねこれもうここ最近ずっと幸せなんですけれども、ときめきというかもう幸せですね。今現在幸せホルモンってよく聞くじゃないですか。幸せホルモンって皆さん何だと思います？知ってます？ミキサーさん、はい、 知ってます、首かしげながらも、うん、知ってるような知ってないような、なんとなくね、みんなそういうことかもしれません。幸せホルモン、オキシトシン、聞いたことありますか。オキシトシン、まず一つ目オキシトシン、二つ目セロトニン、三ドーパミン、これどれかは聞いたこと多分皆さんあると思うんです。 でも似たり寄ったり、なんかそれって幸せホルモンなんやなっていう会話の中であると思うんですけれども、まあ、私もこのオキシトシンが今出てるわとか、なんかそういうのは個別にはわからないんですが、まずねこのオキシトシンっていうのは、まあ母性愛だったり、こう赤ちゃんと触れ合ったりとか、要するにこう手で触ったり触れて、こう食感ですね、食感って食べ物の食感じゃないですよ、この触れることの感覚で、この優しくなれたり、活動するエネルギーになったりとか、そういったことが生まれるんです。それが例えばペットだったり、でさとちゃんもかわいいかわいい、シュナ君というトイプードルシュナ君、シュナウザーじゃないですよ、トイプードルなのにシュナ君っていう名前のワンちゃんがいるんですけれども、もう本当にベタベタベタベタ、もうね嫌がるぐらい、もう抱きしめてギューギューギューギューして、もう幸せ、もうでもかわいいって、もう1日10から20もっとときめくかな、もうペットちゃんのこの何とも言えないこの可愛らしさに触れ合ってですね、私はもうオキシトシンがドッパーッと多分出てるんです。だから幸せ、もうこれは分実感してます。そして2つ目のセロトニン、これね、実はですね、これイライラを排除するような、ストレスをこう回避するような、そういったホルモンなんですけれども、実はね日光に当たるとこれ分泌されやすくなるんですって。なのでサトちゃん、今もさっきも言ったように家庭菜園ね、自家栽培で朝から 2,3 時間日光に当たってるんですよ。それってもう理にかなってて、セロトニンバンバン出てるんですよね、出しやすくなってるんですよね。でぐっすり眠れるでしょ、そこまで運動して、で仕事して、でぐっすり眠って、ペットちゃんで幸せ度パーなってて、そしてセロトニンが出てると、いいこと尽くし。そして最後のドーパミン、こちらやる気ね、達成感っていうのがこのドーパミンなんです。こうみんなこうやったー、うーって成し遂げた時って、もうやった感もブンブン出てるでしょ、あれがドーパミン、シャーって出てるっていう感じの時なんですね。これもうほんと全部つながってて、ここの家庭菜園一つとってももう達成感でもう溢れてるんですよ。毎日毎日表情を変えていく野菜たち、もうどんどんどんどんやったらやっただけ育っていく、まあ、4メートルになったトマトの話はまあさておきまして、小松菜一つでもですね毎日毎日成長してくれるんです。それを間引いて食べていく、そして大きくなっていくものを楽しみに食べている、そして料理が美味しいんです。なのでもうこれ達成感の何物でもないんですね。だからこの幸せホルモンが出てるこの日常が幸せですということを私はお伝えできるかなと思ってます。もう本当にね大きなことしなくてもいいんです。日常の中で、ね、達成感だったり、もうイライラが解除できたりとか、そういった優しくなれる、人にも、あ、人を褒めるのもいいみたい。人を褒めることによって向こうが幸せになるので、幸せをそれを受け取ってこちらも幸せになる、それは本当にいい関係性にもなるので、やっぱこういうのも大事ですねということです。もう滋賀在住の主婦の方、こういった質問をくださるということは、もしかして今悩まれてるのかもしれません。だけどこのデカマルコちゃんですね、滋賀在住の主婦の方、そういった日常からもちょっとね目を向けてときめいてみたりとか、幸せだなって思ってみてください。簡単にね日常あふれてます。はい、そしてお時間もうちょっとかな、あとそうですねもう6分ほどなんですけれども、じゃあねもう一つ紹介しようかな。斉藤さん、37歳女子さん、こちらも女性の方ですね。 SNS で自分の自慢ばかりする人どう思いますかこれね多分ね、多分この斉藤さんがこの自慢ばかりする人っていうのは、多分目の邪魔じゃないな、目の上の単行部じゃないな、こうちょっとこう違和感あるんでしょうね、こう嫌なんでしょうね。でもそれはきっとその人のことを心底好きなのか好きじゃないのかっていうのも多分あると思います。その方を尊敬していたら、その方が言うことってスッとこう体の中に入ってきますよね。ただその人に違和感感じてて、こうその方が言うことが何でも自慢に見えてしまうっていうのは多分、関係性にもあるんだと思いますね。でもそれを無理にね受け止めてみる必要ないじゃないですか。 SNS なんですもの。そんなもの、嫌だなと思うことはブロックまでしなくても、こう目に触れない、フォロー外すとかですね、そういうこと自然に、 できるんじゃないでしょうかね。それは本当に自分が強くなる、自分が強くなるちょっとおかしいです、自分が強くなるということでもあるんです。その人に振り回されない、その人が自慢だと感じてるというようなことを、でもね、それは見方にもよるんです。見る方向性が変えたら、斉藤さんにとってもこれは自慢をしているようには見えないかもしれません。さっき言いましたよね、幸せホルモン。この時に佐藤ちゃんはそういう自慢をされているということをこう感じた時に、キャッチした時にですね、あ、この方は多分こう言いたくて仕方がない方なんだなと思うように、あ、そうか、じゃあこれ、あ、自慢してはんねんな、わあ、ほな自慢聞いてあげようってでこっちが受け止めるんですよ。で、見たくなかったら見なくていいんです。見て、あ、そうかそうか、うーんって思って受け止めてあげられたら自慢されてもいいじゃないですか。で、こっちが自慢し返す必要も全くないんです。その方はそうなんだなと思ってたら、そしてもしですよ、その方に問題があったら他の方が叩きます。で、斉藤さんは別にそんな今もうネットで問題になってるような誹謗中傷とかそういうことはもうね、やめておいた方が絶対いいと思います。というのはやっぱりね、言われた側も良くないですし、いい気分しないですし、言った側も本当は良くない気持ちになるんです。ただもう最近は本当にもう度を超えた誹謗中傷が増えてきてしまってるので、そこは私も考えものだと思いますが、斉藤さんぜひですね、自慢ばっかりする人を見たときに、あ、自慢言うてはんねんなと思ったら、あ、自慢やはーって聞いてあげてください、見てあげてください。ほんでもう気に入らなかったらもうフォロー外して、もう見ないような世界へ置いちゃいましょうね。それで解決できるようになると思いますよ。さあ、もうバーッと一気に喋ってしまいましたけれどもね、これ食欲の秋が本当にやってきてます。そしてね、ちょっと言いたくないんですけど、抜け毛の秋なんですよ。知ってます、みんな。普段50本とか普通に毎日抜けるのがね、髪のサイクル50本ぐらい抜けてるらしいんですよ。だけど秋にはね、毎日200本ぐらい抜けるそうですよ。気をつけてください、みんな。これ年齢関係なく、若い人もね、気をつけてください。なんか髪の毛だってボッサーって髪抜けませんね。秋はね、もうそういうシステムになってるんです。だからもう、あー抜けた、まあ秋がやってきたと思ってください。何でもそういう風にわーって思ってたらね、いつの間にかふさふさにまた戻ってます。まあそんな感じで、もう能天気やなって今日も思われちゃったかもしれませんけれども、いや、佐藤ちゃんも頑張ってますよ。そう、ピザカフェ竹村ではデリバリー、テイクアウト、キッチンカーのご予約も受付中でございますよ。電話番号075-748-7607ね、こちらお店の場所は京都市伏見区中島外山町18番地。これからの季節、お出汁を使った美味しいピザカフェ竹村のピザやパスタ、丼、カレー、アラカルトでほっこり時間はいかがでしょうか。ご新規様に限り今月中まで半額キャンペーンやってますよ。テイクアウトとデリバリーに有効ですね。ご新規の方、ぜひぜひ今月中にいらしてください。例えば1万円注文しても5000円で食べれちゃいますよ。パスタもピザも全部ね、ぜひお試しくださいませ。はい、次回令和3年の11月第3金曜日にお会いしたいと思います。今夜の FM ミッドナイトグーココ、竹村さと子一人でお伝えいたしました。さあ、緊急事態宣言も明けましたけれどもね、頑張ってコロナを乗り切っていく、それには変わりはありません、ね、皆さんも楽しい毎日にいたしましょう。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスと、お出汁を生地に練り込んだ京都ピザのピザカフェ竹村の協力でお送りいたしました。